私は毎週世界キリスト教情報サービスっていうのをファックスで提供してもらっています。世界のキリスト教の情報をいろいろ垣間見てるわけでありますが、8月23日のその情報サービスの一番トップにですね、こんな見出しがありました。暗殺が括弧して実用的な外交政策かっていう、びっくりするようなタイトルですね。暗殺が実用的な外交政策か、ロバートソン氏が具体的に名前を挙げて主張っていうふうに書いてあるんですが、中身を見ますと、これはアメリカの教会ですね。クリスチャン連合のパット・ロバートソン総裁は、世界的に著名な指導者の中には暗殺してしまうのが実用的な外交政策かもしれないと述べた。同氏が主催している CBN クリスチャン放送網の番組ザ・セブンティーハンドレッドクラブ700クラブで8月8日明らかにされたもの。テロリストのオサマ・ビン・レイデンのような人とか、北朝鮮の首領の命を取るために暗殺団を送り込むというと、何かマキャベリアンのように、つまりテロリスト の、まあ、昔のそういう表現ですね、何でも力で倒す悪魔のように聞こえることは分かっている。しかしセルビア大統領のスロボダン・ミロシェビッチ、イラク大統領のサダム・フセインの命を取るには何十億ドルもかけて戦争し、罪のない人を殺し、国の基盤を破壊するよりも暗殺といったことの方がより良いのではないかと同氏は語った。そういった柔軟性を持つ方がより実際的だと思われるのではないか。ちょっとびっくりですね。これがイエス様を信じなさいっていう大きな放送網を持って伝道している最高責任者の発言なんです。おそらく彼らの信仰によってそれは矛盾はないんですね。これを読んだ時に大変驚いたんですが、しかし歴史的にはですね、暗殺に加担して処刑された牧師がいます。ボンヒェファーっていう人ですね。私もよく引用いたします。しかしボンヘッパー牧師は自分の国においてですね、そして教会が託された使命を果たすっていう時に、ヒトラーがあのように暴虐を加えて正義を歪めているっていうことにおいて、彼の良心において暗殺に加担するという決断をしたのだというふうに思うんです。そこには大変な苦悩があるわけですが、これをこのロバートソン牧師のようにですね、外にいてよその国のことを、あれは暗殺に値するべき、つまりそれを倒すのが神の御心と信じているというところにですね、私はとっても大きな恐れを感じるんです。そこにはいつの間にか神になり変わってしまった教会のあり方、つまり宗教改革の時代のあのカトリック教会と本当に変わらないような傲慢さがそこにある。そしてそれが今のアメリカのキリスト教会の体制を占めているっていう情勢にですね、ちょっと鳥肌が立つほどの恐怖感を覚えました。聖書が私たちに伝えている裁くなっていうことの趣旨から見たときに、とんでもないことではないかと。しかもそれはそれぞれの国の問題であって、そしてもちろんその国でなされていることが第三者的に見たときには正義ではないと見えるかもしれないけれども、いわば北朝鮮、朝鮮人民民主主義共和国にしても、あるいはイラクにしても、 よその国から見たら情報で踊らされてるんだと、かつての日本の、あの戦時体制の日本と同じだと、情報操作されて踊らされているんだとは言ってもですね、やはりそれはそれぞれの国の問題だという割り切り方が必要じゃないかなという気がするんですね。そこまで断定していいんだろうか。ですから、あ、この考え方だから何かあったら空爆をしようと、あるいはフセインが何かしたらすぐミサイルを発射していいんだと、ここで何人が死のうと、それはやむを得ないことだと、自分たちのすることは神に代わった正しいことをするんだからというね、そういう思い上がりがあるような気がして仕方がありません。しかし今日の手術の主題は兄弟を受け入れるっていうことで、与えられたテキストがヤコブの手紙の4章11節と12節ですが、特に12節に重点を置きたいんですね。律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。ここで律法を定め、新約聖書にしてはこの律法っていう言葉が大変肯定的に使われていますので、このヤコブの手紙っていうのはイエス・キリストっていう、イエスとかキリストっていう字が出てくるのは一章の一節と二章の一節だけなんですね。あとには全然出てこない。で、大変立法主義的にも見えるような、立法をとても大事にするっていうような表現だから、これを書いた人はユダヤ教徒じゃないかっていう説が出たりするぐらいですね。ヤコブの手紙と言いますから、書いた人はヤコブということなんですけれども、学者の一致している、ほぼ一致している意見は、あの主の兄弟ヤコブ、イエスの兄弟のヤコブが後にエルサレム教会において、まあ非常に中心的な指導者になるわけですね。そのヤコブにちなんでつけた、あのヤコブの手紙っていうね、聖書の世界ではそういうことがよくあるわけですね。で、このヤコブの手紙で大変有名なのは2章の18節、しかしあなたには信仰があり私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうというふうに語りですね、24節を見ると、これであなた方も分かるように人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんというふうに書いてあるために、パウロと対立した考えの人というふうに取られがちだったんですね。で、ちょうどこれと逆なことをパウロは言ったんです。ガラテヤの信徒への手紙、あるいはローマの信徒への手紙で、人が義とされるのは行いによる、立法の行いによるのではなくて信仰のみによるのですっていうね、救われるのは信仰のみですっていうふうに唱えたのに対して、ヤコブの手紙はそれを打ち消すように、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんというふうに言い切る。だから、あの宗教改革者のマルチン・ルターっていう人はこのヤコブの手紙をもう無視したんです。わらの手紙、クズにしていい手紙、もう取るに足りないっていうふうに言ったんですが、これはちょっとルターのちょっと早とちりです。よく読んでみると、パウロが人が救われるのは何か決められたことを一生懸命するという行いによってではなくて、無条件に愛してくださっている神様を愛してくださっているんだっていう、そのことを受け入れるという信仰だけによるのですという、これはもう鉄則なんですけれども、しかしそれを曲げて受け取る人がいるんです。だから行いによるのではないってパウロは言ってる。だから何をしてもいいんだと、 私は信じてますよ、もう洗礼受けてクリスチャンだからっていうなって、それでもう野放図な勝手な、つまり信仰がどこにあるかわからないというような、ちょっと自由を履き違えた人たちがかなり出てきて、秩序が乱れてきてるっていうふうなことを憂いて、このヤコブが手紙を書いた。今日もう一度しっかり見定めたいのは、立法を定め裁きを行う方はお一人だけです。これは単純なことなんですけども、私たち人間だけが善悪の判断ができるっていう能力を持っていて、しかもその善悪、良し悪し、好き嫌いにとてもとらわれてしまう、そういう癖を持っているんですけれども、その善悪の判断が時間的に見ても、広がりから見ても、客観的に間違いがなければいいんだけれども、極めて限界のある狭い範囲の中でものを見て、そして判断してそれにこだわってしまうっていうね、これを特に21世紀に向かうときに宗教までが同じ間違いをしてきた。自分たちの宗教こそ一番正しいというふうに確信する。これはキリスト教も今もなおやってる。この間のさっき言いました、そういうアメリカの教会なんかもそうですね。自分たちが一番正しい、イスラムはイスラムで自分たちが一番正しい、ユダヤ教はユダヤ教、オウムはオウム、みんなそれぞれが自分たちが正しいとすることで対立が起こるわけです。あるいは抹殺の試合が起こるということですね。しかし最近はカトリック教会も含めてですけれども、そういう傲慢は乗り越えないといけない。だから諸宗教との対話を始めようっていうね、それは自分たちの信仰を曲げるということではないけれども、自分たちの信仰を相対化しながら他の人の信仰をも尊重しようという動きに変わりつつあるわけですね。それの方が私は本当だと思うんですけれども、その裁くっていう、私たちがいろんなことを裁くっていう時にですね、先々週も紹介したと思うんですが、ヒロサチヤっていう人がゴム紐の物差しっていう言い方をなさるんです。この物差しがゴム紐なんだと、ある場合には伸びて、ある場合には縮まるっていうね、そういう私たちの物差しというのはそういうところがあるよ。例えばそのことについて三浦彩子さんが、例えばとっても大事にしている宝物の壺を持っているんです。それをうちにいる誰かが、例えばお手伝いさんがいてそれ壊したって言った時にはすっごいガッカガッカとなる。だけどもしもそれを自分がやったとしたら、そっとわざと隠して何もなかったようにするんじゃないかな。で三浦さんは、私にはそういうとこがありますよっていうふうにおっしゃって、同じ出来事でもその自分に関してと人に関してだったら物差しのそれが長さが変わるんです。自分にはすごい寛容になって、人にはすごい厳しくてっていうね。だから広差し者さんのおっしゃる仏教っていうのも、私は究極的にキリスト教も同じだと思ってるんですが、仏教のそういう表現で言えば物差しを捨てなさいっていうふうに言ってる。ところが唯一信教と言われるキリスト教をはじめそういう宗教っていうのは自分を絶対化してるところが多いですから、自分のところの物差しが一番正しいっていうふうになって、これが2000年代のいろんな悲劇の原因にもなってると思うんですね。だけど新約聖書が主張していること、旧約が主張していることも、あるいは特にイエス・キリストが主張しておられることは、私は同じことを言っておられると思うんです。裁くなっていうふうにおっしゃった、あるいは人の目にある塵を気にしながら自分の目にある大きな針がわからないでいるあなたは何だっていう言い方、裁く方は究極的には神様しかいないぞっていうふうにおっしゃってる。それをいつの間にか自分たちだけが一番正しいというふうに思い込むことによって大変な傲慢さが起こってきた。それは 宗教ではなくてね、宗教っていうのは私は命にならなきゃならない、あるいは自由になる、つまりこの仏教の表現で言えばそういう物差しから離れることによって、つまり執着を捨てる、こだわりを捨てるっていうことで自由になるっていうね、そういう表現を使ってらっしゃるわけですが、自分の場合には都合よく、そして人には厳しくっていう癖を持ってる。しかもいろんなことを判断するのに私たちは自分の経験の上での判断しかしない。これがだから世界的な広がりになったら、これは皆さん方もお分かりのように、私たちの国では常識であることがよその国行くと非常識になるっていうことだったんですね。ちょっとした仕草が日本ではおいでおいでっていう、こういうふうにするのがあちらの人たちは反対にしますね。下向けると拒絶の意思表示にもなるそうですね。だからちょっとしたことが真反対だったりする。習慣や風俗でも随分違うとすると、私たちが思い込むっていうふうなこと、そこで判断するっていうことにおいてはですね、特に世界的に見たらもういろんな物差しがあるんだっていうことをしておかないといけない。だけど世界中の人と本当に一緒に交わろうとするならば、一応自分の物差しをこっちに置いとかないといけないですね。そちらの人の物差しも聞きながら、こちらの物差しはこうなんだって、そこを付き合わせながら、そうですかって受け入れていかないと、うちの物差しが正しいんですか、あなたの物差しそれ変えなさいっていう態度では平和にはなれないということですね。互いがその物差しを相対化するっていう必要があるだろう。だから裁いてはいけないっていうことは、その物差しを絶対化しなさんだ。自分の物差しは物音によって伸び縮みするゴム紐の物差しなんだぞっていうことをよく知っておきなさい。そして裁く方はただお一人です。私は行動の礼拝の大事な大事な意味は、そのことをしっかり確認するっていうことですね。それが世界の中での礼拝っていうふうにつけた今日の意味なんですけれども、礼拝に参加するっていうことによって私たちの物差しを相対化するっていうこと、自分でこうだというふうに思い込んでいたことも、もう一回待てよって言ってこう話してみる、話してみるとちょっと不安になるかもしれないのですが、そこで信仰が生きなきゃいけない。本当のことを分かってらっしゃるな、あちらにいらっしゃる方、その方が一人をくださったほどに愛したっておっしゃってるんだ、愛してるっておっしゃってるんだから、どうなさるかお任せしてみようというね、それが信仰なんだ。そういう物差しを捨てるということが、まあ、ヒロさんの表現で言えば救いということなんですよ。その執着から離れる、それが自由になる。一見どうでもいいじゃないかっていう風に見えるけれども、それはひっくり返せばどうなっても大丈夫っていう強さでもある。どうでもいいじゃないかって言えることはどうなっても大丈夫っていうね、その強さの裏返しとも言えるかもしれない。そしてそれはどうなっても大丈夫と言える根拠は、神が一人をくださったからっていうところですね。そしてしかも歴史的に見ても、全てのことを働いて益としてくださる方なんだ。仮に自分のその時の物差しでは都合が悪いと思うようなことが起こったとしても、後で必ず良くなるっていうふうに信じること、それが柔軟性を持つということではないでしょうか。そうすると、例えば本当に自分のそういう執着を捨てて、そして従うっていう関係を持っている相手には、よし、できることは何でもしてやろうっていう気になるんじゃないですか。 例えば手近なところで言うと孫に対してもですね、もうかわいいやつ、そして本当に信頼してるなっていうふうになると、よし何でもしてやろうって、まあ、大変甘いおじいちゃんになるわけですけれども、そしてそれは決してマイナスではないっていうふうに思いながら、それができることを感謝している。あるいはペットの犬にしても、もう絶対疑い持たないで、そしていつでも待って、いけないって言ったらもうそのままもうこっちがちょっと気になるぐらい淡々と諦めて帰るっていうね、それぐらいにしてると、よしこいつは守ってやらなきゃいかんなっていう気になるものですね。ですからこの神様が私たちに対しても、私たちの願っていることを拒絶なさったように見えるとき、だってそれは決してですね、ざまあみろっておっしゃってんじゃなくて、もっと大事なことがあるからです、ね、うちのチコに対してもうダメっていうのは、それを食べさせたら絶対お腹に良くないっていうのが分かっているからですね。だからダメっていうふうに言うと、しかしそれはそこまでは彼女には全然分かってないと思うんですが、ダメって言われたらスッと従っていくっていう時に、よしこれあってね、そこをこれが人間だったら多少だらこねたりするっていうところがあるんですけども、はいっていうと、よしっていう気になるのがやっぱりはいっていうことじゃないでしょうか。だから神様に対してもう私たちがお従いします、どうなっても結構ですっていうふうに言えるときに、私たちは非常に大胆になれるし、勇気を持てるようになるんじゃないかというふうに思うんですね。三浦さんの重厚っていう小説の中にですね、あるあの学校の先生の話が出てました。坂部っていう先生、戦前のことのようですね。学校の授業、国語の授業をやっているときに、その坂部先生がね、よしこっていう子供が遅刻してくるんです。で、ところがこの坂部先生は、入りなさい、何も遠慮することはないぞって言って、堂々とその子を入れてやって、前から3番目の席なんだそうですが、そこまで連れて行ってやって座らせてやった。そして座らせた後にですね、みんなを教団に戻ったらですね、みんな見回して、今なんだ遅れてきたのかって言った者がいるな、ちょっと厳しい顔でそう言われたんですね。よしこは毎朝5時前に起きるんだ、働きに行くお母さんを手伝って弁当を作って、病気のお父さんの顔を拭いて、それから前の日に仕入れておいた納豆を手籠に入れて売りに行くんだ。納豆をなるべく全部売って帰らないとよしこは心配なんだ。納豆は売れる日もある、売れない日もある。早く売れるとご飯を食べる暇があるが、売れない日は花をすかしたまま学校に来るんだ。そこまで来ると、この坂部先生は言葉に詰まっちゃったって言うんですね。そしてただみんなのところ顔を見ながら、口がひくひくしながら、よしこはよしこはってこう言いながら、そしてその声が泣き声に変わっちゃったっていう場面があるんです。そういうことを通してですね、その坂部先生っていうのは、この遅刻が悪いと誰が決めたっていうことを言おうとしてるんじゃない。つまりいい悪いっていうのはとても簡単なんだけれども、遅れてくるっていうことの中にも、それぞれのとっても大事な理由がある、あることなんだ。それをいつもですね、ずるけて遅れてくるっていうだけに決め込むっていうのは、そこが我々の傲慢っていうことですね。この坂部先生っていうのは、そういう面でとっても優しい柔軟な目を持っていらした。三浦さんもご自分の教会のことでですね、なんかある時突然礼拝の時間を厳守しましょうって で言われたんだそうです。みんな遅れてこないようにっていうふうにね、言われて、三浦さんとても困ったって。遅れたいと思って遅れてるわけじゃないんだけれども、 いろんな対談読んでると三浦さんご存知のように病気持ちでいらっしゃいますね。朝の排便もう大変なんだそうです。こうちゃんとそれでうまくいくかいかないかとかあって、それでそれが必死にこうしながらでももうやっとこさその教会までね行くっていうのがやっとこさっていうこともある。それをただ遅れるのは悪いっていう物差しを持ってる人から見るといろんな風に拡大解釈できるじゃないですか。三浦綾子はちょっとぐらい有名になったかと思って大きな顔して礼拝にも遅れてくるんだからねっていう見方をする者がいるかもしれない。それぐらい私たちの物差しっていうのはいい加減なんだ。本当はそういうことじゃないのに、みんな事情があるのにですね、よっぽどでない限りそういう事情がある、あるいはずるけてっていう場合だって本当はその背後にずるけたくなる気持ちの事情というのはあるはずです。だからそれを単純にその現象だけで裁くっていうことは本当に軽はずみなことではないかというふうに思わずにおれないですね。一時教会はやっぱり秩序とかですね、誠実厳守とかなんかそういうことを盛んにスローガン上げて、一人が一人をとかですね、30分の1献金をとかなんかそういうこうスローガン掲げてこうやるっていうのが、すごい張り切ってるっていうふうなことのように見えたんですけれども、そのこと自体は僕はすごい傲慢だったなっていうふうに思うんです。みんなそれぞれにいろんな状態があるっていうことをね、それを受け入れ合ってでちゃんとできるっていうことはそのこと自体が大変幸いなことだったんだというふうに受け止めなきゃならないんじゃないか。だから今日こうして礼拝に参加したっていうことによってですね、私たちは世界的な広がりの中でもう生活習慣上でも常識や物差しが違う、ましてや同じ国の中においても性格とか状況でみんな違うとすると、私たちが見るところに従って決めつけるっていうことから本当に自由にならないといけない。だから何かあったのかなっていうふうにまず受け入れるっていう姿勢ですね。しかし自分の物差しにとらわれてるっていうのはすぐバッバッと裁く、断定する、それが人を拒絶したことになるわけです。だから何かがあるのではないかっていう受け止め方、それが受け入れるっていうことが、それが愛そのものなんだっていう、そのことをイエス・キリストが私たちに示しておられる。もう私たちのどんな状態にもかかわらずイエス・キリストがお前たちを受け入れたっておっしゃってくださってる、その受け入れていただいたことに従って私たちも同じように、はい、受け入れていきますっていうふうにして、また礼拝から出発していくっていうこと、それが私は礼拝の一番大事なポイントじゃないかと思うのです。お願いしましょう。天のお父様、本当に傲慢なものであったことをお許しください。自分のいい加減な物差しですぐいろんなことを断定しがちでした。しかし人それぞれにみんな歴史があり、そしてそれぞれに悲しみを背負い、重荷を背負っています。そのことを理解しようともしないで、表に見える現象だけで簡単に切り捨ててしまっていた罪をお許しください。それぞれの人に歴史があり、また重荷があるということをしっかり受け止めて、人々の存在をまず受け入れていくことができるように、裁きがちになった時にどうぞ聖霊が私たちにいつも気づかせてくださいますように。そしてこの週も私たちが出会う一人一人に、主イエス様がなさったように少しでも真似ができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。